人間担保ネルソンラス。皆さんおはようございます。パーソナリティの三輪明子です。9月になりました。今日はね、9月2日火曜日です。ね、今年の夏いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はね、私はいつもとね違う感じで放送をお送りしてるんですけど、その違いがわかるでしょうか。わかった方はね、感性素晴らしいと思いますが、なんとなんと今日からね、私は新スタジオで収録をしております。はい、今までと違うのわかるかな。はい、今日もね30分間楽しく聞いていただけたらと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めましておはようございます。今日でね、放送はね第45回目を迎えます。で、9月2日がね基本放送で、来週9日が再放送になります。今日はね、先日ね出ていただいた方にね、また再び出ていただいておりますけれども、旧白鳥式認定ヒーラー佐久間康雄さんです。今日41人目のゲストです。佐久間さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、早速なんですけど、どうしてね2回目を早々と出てみようと思ったんでしょうか。
はい、1回目出させていただいて、はい、まあ、とても緊張したんですけれども、話しているうちに、ありがとうございます。で、話しているうちにというか、その放送を実際に聞いてみて、
はい、
あれも言えばよかったかな、これも言えばよかったかななんて思っているところで、明子さんに、はい、もう1回出たいですなんてお話をさせていただいたんです、はい、そしたらですね、まあ、それからまあしばらく経って、もともとこういうことを言えばよかったかなっていうことじゃないことも出てきて、はい、あ、このタイミングだったんだなっていう思いで今ここに座っているっていう感じです。
はい、ありがとうございます。で、あの時はね、結構その私が1000人チャレンジにねとても興味があったのでね、出ていただいたんですけど、その後1000人チャレンジはどうですか。
はい、今日までで132人の方にヒーリングを受けていただいてましたから、7.5分の1ですね。まだまだそう、1000人までは、778人か、
でも前回が確かね888って言って、なんか数字がね揃ってて、それはそれで綺麗ですねって言った覚えがあったので、じゃあ今777になりつつある。
87 あまり変わってないですかね。
はい、ね、もう無料でということでね、素晴らしい奉仕の気持ちでやっていただいてるんですけども、まあ、もう一回1000人チャレンジのアピールしていただこうかな、ここで PR は。
はい、旧白鳥式認定ヒーリングというね、はい、旧っていうのは何でかというのは後でお話しさせていただこうと思ってるんですけども、恩送りで、まず恩送りって何かっていうと、
そうですね、
誰かからいただいたご恩をその方に返せないときに別の方につないでいくっていう基本的な考え方があるんですが、まあ、この考え方でやらせていただいている。だ、平たく言うとというか、だいぶ語弊があるかもしれないんですが、無料でやらせていただいているというところになります。で、無料とはちょっと違うんですけれども、まあ、ヒーリングをですね、白鳥哲監督という監督が、はい、提唱しているヒーリングを、皆さんにやらせていただくという形でやってます。
はい、実際やられてみてこう、ね、さっきもお話しいただいてたんですけど、受けられる方の変化を、ね、感じながら提供されているということで。
そうですね、
はいはい、じゃあこの、ね、白鳥式ヒーリング、どんな効果があるっていうか、
はい、
まあ、ヒーリングだから、まあ、やっぱりね、癒し、体だったり心だったりが浄化されるのかなと思いますけど、白鳥式ヒーリングならではっていうのはありますか。
まずですね、気の出入り口、まあ、いわゆるチャクラと呼ばれている部分、通常だと7つのチャクラって言ったりするんですが、はい、白鳥式ではですね、全部で19箇所、前と後ろですね、体の前と後ろ合わせて19箇所の、
ね、
そう、気の出入り口を見ていきまして、こちらをきれいにさせていただくのと、はい、整えさせていただくんですが、プラスアルファですね、感情、まあ、感情にもエネルギーがあるんですね、このエネルギーを、決済といってですね、まあ、こちらをきれいにというか整えさせていただくというのが、まあ、一番特徴的なのかなというふうに思います。
なるほど。じゃあチャクラのバランスの調整と、その方がお持ちの感情の調整をされるという感じですかね。
そうですね、
はいね、今聞いていただいてね、私も受けてみたいわってね思われる方あるかと思うんですけれども、ですね、問い合わせ先なんですが、佐久間康雄さんのねお名前、康雄の康は達変に青で、康雄の王は押すとかね、雄大とか書きますけど、佐久間康雄さんのお名前で検索すると、 Facebook とリザーブストックのね、あの申し込みフォーム画面にヒットするようになっているので、そちらからね直接お問い合わせいただいたら早道かなと思いますが、私の Facebook の画面からもね佐久間康雄さん探していただけるのでね、そちらからも見ていただけたらと思います。はい、ここまでが、まあ、2回目で、ね、出ようと思ったわけと、千人チャレンジのその後についてお話しいただきました。はい、ここでジングルに行きます。
夢の種。
はい、続きましてはですね、最初にね佐久間さんをご紹介するときにも旧白鳥式認定ヒーラーということでねご紹介したんですが、なぜ旧白鳥式なのかっていうところをねたっぷりお話しいただこうと思います。じゃあ佐久間さん、またお願いします。
はい、前回登場させていただいたときは、はい、白鳥式認定ヒーラーということで、うん、ご紹介していただいたんですけれども、実はですねこの白鳥式ヒーリングと呼ばれているもの、はい、今まではですね、すべてを光に、気づきと許しの白鳥式ヒーリングというタイトルがあったんですね。でこちらがですね、実は、以前は今までは年に2回ぐらいその本講座といって3日間リアルで集まって、はい、皆さんも受けていただいたような形で、
は
い、講座があったんです、
はい、
ただ実はこの1年半ぐらいその講座って行われていなかったんですね。
あ、そんなに長い間、はい、
実はこの間に世界も変わって、まあ、社会情勢というかですね、うん、この僕らの身の回りも変わって変化していったんですが、うん、やはりエネルギー的にもさまざまな変化があったようで、うん、この白鳥式ヒーリングが名前が変わるということが先日発表されたんです。実はこの放送のもうすぐ後、はい、今月9月ですね、はい、に第、1回目前、その新しい講座としては第1回目があるんですが、はい、どういうタイトルになるかというと、すべてを光に全行動という名前になるそうです。全行動というのはすべてを光にする道ということで、なるらしいんですけども、はい、僕もまだその講座受けていないので、実際のすべての内容はわからないです。ただ
そうなんですね、
もともとですねそのヒーリング講座っていうのを僕が受けていた時も、うん、これヒーリングって言ってるけどヒーリングに収まらないよなっていうのを思っていたんです、うん、何か別の名前があればいいななんてずっと思っていたら、このいろいろこう世界が変わっていくタイミングで、やはりその名前が変わっている、変わるということになったということを聞いた、やっぱりそうかと思いました。でもともとこのヒーリング講座、白鳥監督がやっている地球蘇生プロジェクトというプロジェクトの中の音送りコミュニティというのがあります。これも音送りで監督がやっているコミュニティ、これもですね、まあ、平たく言うと無料でやっているオンラインサロンに近いもの、まあ、無料でやっていますけども、でその流れというか、こちらももう2年3年ぐらいになるのかな、やっている中でやはり皆さんのエネルギーというか場のエネルギーも変わってきて、でそれに伴ってヒーリング講座も、どちらかというと その流れに沿ってというかですね、だいぶこう変わっていくというか、こう同じことを目指しているので、そこに行くようにというか、そこを目指せるような形でこう統合というかですね、こう同じ方向を向いていくっていうようなことが起きているのかなっていうふうに思っています。
すごいね、全行動って見た時になんて言ったらいいかな、漢字3文字でねとってもシンプルだし、その漢字一文字一文字の意味がねすごい重いなと思って、ね、全部の全で光で道でしょう、なんかすごい監督大きく出たなって偉そうですけど思いましたけれどもね。じゃあ今度からは全行動っていう名前で行かれるんですね。
そうですね、
やることは変わらないっていう話ですよね。
基本的には内容というかですね、うん、最終的にこう導いていく先というか、皆さんを、 光に変えていくというかですね、うんうん、この決済ということももちろんあるし、うん、ただチャクラの名前が、まあ、気の出入り口に変わったりとか、うんまあ、若干の変更はあるみたいですけども、うんうん、やはり目指すところっていうのは今までと変わらない、でやっぱり全てが光にっていうところは以前からついている、
はい
まあ、サブタイトルでついていた通りではあるんで、うんうん、やはりこう皆さんがこうどこに向かっていくかっていう意味では同じところを目指しているのかなっていうふうに思います、うんうん
まあ、もともと人間も光の存在でこういろいろなんていうのこの世で受けたもの、まあ、教育だったり自身の体験だったりでいろいろ傷ついてきたりしたものがあって、まあ、それを全部ねヒーリングとかいろんな自分を振り返ったりとか気づいたりして本来の自分に戻っていきましょうっていうところでその光に戻っていくためのツールの一つなのかなっていうふうに今聞いてて思ったんですけどどうでしょうか。
まさにその通りだと思います。まさにその通り。
あ、よかった、ね、全行動楽しみですが何かまたここでじゃあ今度から全行動ヒーラーみたいなお名前に変わるんですかね。
そうですね、うん、全行動、まあ、そのどういう肩書きになるかっていうのはちょっとまだあのはっきりしてないというかちゃんと聞いてなかったんですけども、はいまあ、今までと同じような形で、やらせていただけるのかなというふうに思います。リザーブストックの方は、はいもう名前を変えていて全行動セッションということで、変えさせてはいただいているので、同じようにやらせていただけると思います、はい。
じゃあね、申し込み画面を見るとね全行動セッションっていう風に名前が変わったっていうことですね。はい、わかりました。いやなんだかちょっと楽しみですけど何かもうその全行動の講座の中でお仕事とかまたあるんですか。私が最初に佐久間さんにお会いしたのはね、はい、なんか監督のアシスタントのようにして後ろでみんなと一緒に聞いておられた先輩ですけれども、
はい今回も、まあ、メインではないかもしれないですけど、はい、お手伝いでは入らせていただこうかなというふうに思っています、
はい、そう監督本当にいろんなことをされてて映画も撮るけどそれだけじゃないよということでヒーリング講座されたりとかあとその音送りコミュニティと地球蘇生プロジェクト、地球蘇生プロジェクトのことを少し紹介していただくことでできますか。
はい、監督がですねもう何年前ですかね10年以上前から実は地球蘇生プロジェクトということで、いくつかのこの、ジャンルがあるんですけれども、はいそれに基づいて実は映画って白鳥監督の映画作品というのを撮られているんですね。さまざまなジャンルがある教育だったりとか、うんうん、環境だったりとかいろいろな中でやっていて、うんうん、でその中の一つでその地球蘇生プロジェクトという監督の大きなビジョンがあるんですね、うんうん、これは監督白鳥哲監督のホームページを見ていただくと、うんうんまあ、そのビジョンを表した絵みたいなものが出てくると思うんですが、それを実践していくための舞台というかですね、実践していくための場として音送りコミュニティというのが始まったっていうところです、はい、
そうですね思い出しました。私監督にサイン入りの DVD をいただいたことも思い出しましたけど、もともと地球蘇生プロジェクトっていう大きなビジョンがあって映画もその中の一つなんですよね。
そうです。そ
のどうしても映画が有名だから、うんはい、ついつい映画を基準に考えてましたけど、はい、思い出しました。はい、
そう監督はもとも、まあ、監督と僕も呼んでますけれども、もともと映画を、映画作り映画制作でそのビジョンを皆さんにこうなんていうんですかね、広めていくというか、うんうん、実際に活動していくっていうところかなと思います、うん、なので監督の映画ってあの一見するとですね、うんとなんて言うんでしょう、例えばこうラストホープって映画だと、うんまあ、最近のこういろいろなねお注射の問題とかいろいろな扱っているので、うん、一見すると陰謀論を扱ったような映画に思ってしまったりするんですが、うんはいはい、実はそうじゃなくて、うん、確かにこの現実というか事実を見ていくことっていうのは大事なんですが、その先の未来、うん、世界を見せていくっていうのがやっぱり監督の、まあ、真骨頂というか、
うん、
あの一番こう大事にされていることなのかなっていうふうに思ってます、
うん、そうですね。私も今いろんな監督の映画が浮かんできましたけど、まあ、ドキュメンタリーのものもあるし、まあ、祈りとか科学祈りとかはねこう一見見えない目に見えないものを科学的に取り扱ったりとか、そう今お話聞いててこう社会っていうかこの現代の現実をこう少しずつテーマに沿って切り取って紹介してるような感じがしてきましたね。改めて見るとまたいろんなメッセージを受け取れるのかなと思いますが、はい、ありがとうございます。じゃあジングルに行きます。
東 クライブラジオ夢の種。
はい、続きましてはですね、せっかくヒーラーの方に来ていただいているので、あのね、お祈りの時間とか瞑想の時間とかをね、取れないかなっていうことをね、提案したらね、ちょっと佐久間さん考えてくださったんですよ。なのでね、佐久間さんから今からその話をしていただこうと思います。
はい、はい、そうですね、最初にこう瞑想の時間を取りませんかみたいなことをお話をいただいたときに、瞑想かと思ってこう考えていたんですよ。で、はい、考えていたら瞑想もいいけど、ちょっと皆さんにこうお話ししたい物語が出てきまして、
あら素敵ですね、
はい、そのお話というか、そちらをですね、皆さんにお聞きいただければ、瞑想の代わりにというか、瞑想をしながらですね、皆さんにこちらをお聞きいただければなっていうふうに思っています。
はい、はい、私もね、何も聞いてないんでね、楽しみです。はい、じゃあお願いします。
早速よろしいですか。
はい、はい、
軽く目を閉じて、ゆったりと鼻で呼吸をしていきます。鼻から息を吸い、その数倍の時間をかけて鼻から息を吐いていきます。吐くたびに全身の不浄なもの、心地よくない感情、気持ち、マイナスのエネルギーが抜けて宇宙に解き放たれていきます。吸うたびに全身がフラッシュなプラーナ、気のエネルギーで満ちていきます。しばらく呼吸に意識を向けていきます。これはある星の物語です。昔々、宇宙のあるところに、高い文明を持ちながら、かつ精神性も高く、とてもとても美しい星がありました。その星には争いがなく、皆が譲り合い、お互いを愛し、人々は幸せに包まれて暮らしていました。今でいうシリウスと呼ばれる星です。ある時、その星の人々は自らの星を捨てることになりました。他の星からの侵入者から逃れるため、そしてその影響が他に及ばぬよう守るため、空船に乗り、他の星々に散り散りになりました。最終的にその星は自らの手で破壊されることになりました。散りゆく定めの星を背に、二度とこのようなことが起きぬよう心に誓うのでした。その一部の民たちはこの地球に降り立ちました。まだ文明のなかったこの地で、彼らは始まりの世界を作りました。それは縄文と呼ばれる時代の礎となり、現代の人々にはムーやレムリアと呼ばれる世界です。しかしこの世界もまた自らの手で大海の底に沈むことになりました。過去に二度、我々の魂は同じような経験をしてきました。そして今、物質世界に生きる私たちは、三度目の悲劇を繰り返さぬよう目覚める時が来ています。愛と調和の心を思い出し、今だけ、金だけ、自分だけの洗脳から、自らを解放し、新しい世界に向かっていくのです。ここまでの話を聞いて、なんだかモヤモヤしていたり、すっきりしない感情を持たれた方がいるのではないでしょうか。シリウス、レムリア、ムーというキーワードに若干の違和感を感じる方もいるのではないでしょうか。もしかすると、その鍵は今ここにあるのかもしれません。なぜならば、その名はこの世界で後から付けられた呼び名だからです。そしてこの放送をお聞きのあなたの魂はその事実をご存知のはずです。 その誠の名を心でエネルギーとして受け止めてみてください。レムリア・ムーの誠の名前をお伝えします。ここだけの話として受け取ってください。レムリア・ムーの誠の名はユスルハなり、そしてそのもとシリウスの本当の名前もお伝えします。シリウスの誠の名はヤマトなり、しばらく呼吸を続けましょう。あなたの中に浮かんでくる感情に意識を向けていきましょう。受け取らなくても大丈夫です。時が来ればあなたは必要な方向に導かれていきます。光がその方向を指し示すでしょう。あなたの中にある愛、平和、調和、自由、成長、喜び、感謝を大切に素敵な日々をお過ごしください。ありがとうございました。
さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。そこに朝ね、すがすがしい気持ちになってね、なんかこのまま瞑想されてる方々で、ね、私が喋ると邪魔しちゃうんじゃないかと思って、少しね、余韻を残そうと思ってね、黙っておりましたけど、続きをね、お話ししていきますね。じゃあここで一回ジングルを入れます。
トークライブラジオ夢の種。
はい、ありがとうございました。もう想像をはるかに超えた素晴らしいご準備で、いや私も一緒になって目を閉じていたので進行はどこ行ったって感じでしたけどいかがでしたか、ご自身でお話しされて今。
そうですね、白鳥監督とね、はい、僕は、まあ、時々というかずっと一緒に監督の動きを見ながら、うん、僕もこう監督のね講座を受けたりとか、映画の上映会をお手伝いしたりとかやらせていただく中で、はい、監督は講演会の中でですね、結構何回も大和の民を目覚めよっておっしゃることがあるんですね。
はい、
でここにすごいエネルギーがあるなと思っていて、でいろいろこうやっていく中でシリウスとかね、レムリアとかムーンという話も聞いていた時に、この話というかこのことをね聞いた時に、あ、こういうことだったんだって思ったんです。というのはなぜかというと、シリウスの時代、まあ、シリウスの星の時代があって、そこからレムリアとかムーと呼ばれる文明とか大陸の時代があって、そこから縄文で大和の大和というかですね、大和の民っていうことを考えた時に、実はこの昔からずっと受け継がれているこの僕らの魂の中に眠っている精神性、こちらが今目覚めていかなきゃいけない時なんだろうなって思ってるんです。というのは今皆さんね、気づくとというか普通に生活してくと、無意識のうちにこうお金とか、お金なきゃ生活できないとか、もう自分が良ければいいとか、もうなんとなくそういうところに、まあ、分かっていてもというか学んでいる人、例えばスピリチュアルのことを学んでいる人とかも、ちょっと目を離すというか意識をねこう離していると、そっちに向かっちゃっている、そういう洗脳というか思い込みが刷り込まれているのかなって思った時に、やっぱりこれを目覚める、でもこの目覚めっていうのも単純に大和とか縄文とかっていうことじゃなくて、まあ、ずっと昔からやっぱり受け継がれている、で今このタイミングに皆さんがここにいるってことがやっぱりとても大事なこと、で皆さんはその使命を持たれて、おそらくこの地球、この日本を選んで生まれてきた、まあ、日本以外の方もいらっしゃると思いますけど、この場を選んで生まれてきたっていうことなのかなっていうふうに思っています。
はい、だから自分たち個人じゃなくて、その個人の奥の奥にあるものが今 こうなんていうのかな、眠りから覚めるタイミングに来ているっていう感じでしょうかね。
そうですね、まさにこの時というよりも、うん、今しかないと思ってるんですね。これは僕の中で思ってることですけど、うん、今皆さんが目覚めるタイミングに来ている、うん、でこれがもし皆さんが仮に目覚めなかったら、まあ、あまりこういう話はするのもね、うん、どうかなと思うんですが、うん、やっぱり3度目の正直じゃないですけども、うん、このね1回目、うん、2回目3回目が今のタイミングで、皆さんがそこに合わせてこう来ているというか、
うん、
今日もこういうお話をさせていただく機会をいただけたのかななんて思っていますね。
ごめんなさい、1回目2回目3回目っていうのは何のタイミング、はい、
あ、先ほど言った最初シリウス
の時
に、シリウスがこれいろいろなね、皆さんいろいろなこと言っているのでいろいろな考え方とかお話あると思うんですが、うんうん、おそらくシリウスは外からの攻撃によって、うん、まあ、そこを逃げざるを得なかったと思っているんです、で最終的にはそのなんていうんですか、その影響が他の星々になんていうかな、行かないように、うん、自らの手でそれを破壊していると思っている、そういう物語なんですね、
はい、
で2回目っていうのはシリウスとかレムリアとか言われているこの地球上の話ですね、うん、やはりこれも同じように、まあ、これが外から来たかどうかっていうのは何とも言えないところではあるんですが、うん、やっぱりいろいろな影響のせいで、
うん、
やっぱりその自分自らの、育ったというか大地を沈める、一回沈めることになった、まあ、これが神様の力でそうなったとかっていろんなこと言われていますけど、
うん、
僕の中ではやっぱり当時も高いなんていうか精神性に高かった、が高かったと思うので、
うん、
自らの例えば祈りみたいな力で一回沈めてリセットしたんじゃないかなっていう、うん、いうふうに思っていて、で、はい、今も実は同じようなタイミングなんじゃないかなと思ってるんですよ。もう これがここ数年とかそういう話じゃなくて、うん、何百年っていう周期の話だとは思うんですけれども、
うんうん、
やっぱり今ここにいる皆さんが目覚めていって、
うんうん、
この地球を良い方向に進めていく、うんうん、そんなタイミングに来ているんじゃないでしょうかね、うん、
はい、なんかねもう環境とかで、ね、もう毎日この間も言ってたんだけどソーラーパネルの話とかもねあって、本当に待ったなしのところまで来てるんじゃないかなっていう風にね前よりも感じてますのでね、すごい大事なタイミングではないかというお話でしたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃジングルに行きます。はい、今日は皆さん祈りの時間いかがでした？私ね本当はねもう時間があったらねもう一回お話ししてほしいと思いながら聞いておりましたが、今日ねこのタイミングで聞く方はやはりこのお話にね、今日の佐久間さんのお話、まあ、全部に対してねご縁のある方が聞いてくださっているのではないかと思いますし、佐久間さんも今日聞かれる方との、ね、タイミングをとてもね大切に思っていらしてね今日来てくださいましたのでね、ありがとうございました。私はねその感情について目を向けなさいって言われた時、やっぱ自分の中に不審な感情があるなっていうのがね一番気になっていて、それは自分に対する不審もあるし、こう世の中の人たち、まあ、やっぱりこうなんか戦争の方向に持てちゃうんじゃないかとか、相手の人に対してやっぱり不審があるから、そういうふうには余計なっていうかね心配もしちゃうのかなと思って、もうどんどんどんどんなんかいろんなことも自分のことも信じられて、もう委ねられる、任せるところは任せるっていう風になれたらいいなと思いました。皆さんはねいかがでしたでしょうか？今日一日ね自分がこの話を聞いてどんなメッセージを受け取ってるかなって考えながらね過ごしていただけるといいかなと思います。では佐久間さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重なお話でしたが、はい、ではね皆さん今日もね素敵な楽しい大切なね一日をどうぞお大事に過ごしてくださいませ。はい、いってらっしゃい。